改めましておはようございます。4月に入りました。4月、今年はですね、4月の17日が復活感謝礼拝になります。今から2週間後です。でさっきの3月2日の水曜日はこの復活感謝礼拝の46日前の水曜日であって、これはですねレントといわれる灰の水曜日ですね。このキリスト教の暦では、レントが始まる期間でありました。特にですねこの時は罪人である私たちが悔い改めていく期間、特にですね日々悔い改め感謝ですけども、その印として服を着てですね、この悔い改めの服を着て、この灰をかぶったことに由来するんですね。これは旧世紀頃、この習慣は広くですねこのキリスト者によって広まったわけですね。悔い改めの服って皆さんどうなんでしょうかね。ねえ、ちょっとやってみたいと思った人いますかね。悔い改めって書いた服かもしれませんね。よくありますよね。売ってますよね。悔い改めってね。意味わからずに着てるね、時もあったりしますが。まあ、本当に悔い改めってことが、まあ、一目見てわかるような服。で、灰をかぶったっていうことですね。で、終始として、額に灰をですね、こう、つけるという、そういうセレモニーが今も行われてますよね。私たちはですね、そういうセレモニー一つにですね、大きなですね、意味を持たせるっていうプロテスタント、持たせるものではないので、ただですね、このことは私は覚えたいと思うんですよね。特に悔い改めをしていく期間なんだと。まさにですね、私たちは2022年のイエス様の受難に向かっているこの時ですね、本当に、去年よりも、リアリティを持ってこのことをですね今日受け取りたいとそのように願うわけです。皆さんにお尋ねしますが、あなたにとっても嬉しいニュースがあるんですがと言われたら、皆さんどんなことを想像しますか。何教えてってまず飛びつきますかね。えあなたにね、素晴らしいニュースがあるのって言われたら、まあ、大体の人は、何々って聞くでしょうね。まあ、しらっとするのは、よっぽどその関係性がどうかなと思うわけですが、何々教えてって飛びつくと思うんですね。その時ですね、あなたのどんな罪でも全て許されるっていう方法があるんだって。って言われたらどうしますか？なんだそんなことか。というのであれば、あなたは罪が許されるという喜びをまだ知らない人でしょう。ね。あまり授業してないわけですよ。そんな話かって、もっと美味しい話ちょうだいって。ね。どこどこで、ね、半額で買えるとかね。そんね。でも、罪の許しですからね。まだですね、失礼な。私には許されなければいけない罪なんてないんだ。と怒り出すのであれば、あなたは自分の罪がまだ全然分かってないという人ですね。皆さんもですね、初めて教会に足を踏み入れて、ね、入門クラス等で聖書を学ぶときに必ず通るところがあります。それはあなたは罪人ですという指摘ですよね。その時の反応を思い出していただきたいんですね。なんてことを言うんだと私は思いましたね。教会に来て、私の教会のイメージは良かったわけですよ。そういうクリスチャンに対するイメージは悪かったんですが、肩いくらいつまらない、しょうもない、どうしようもないというイメージがあったんですが、教会は何か良かったんですよね。不思議ですよね。今から思えば、なんか教会はきらびやかで、まあ、やっぱり歴史的建造物がね、イメージがあるので、なんかすごくいい雰囲気があったんですが、そこであなたは罪人だっていうふうに言われたもんですからね。で、私は罪人だということを、人ではなくて聖書として神様が言われているわけですね。義人はいない、一人もいない。全ての人は罪を犯したので神の祝福を受けることはできないと。まさにですね、今朝私たちはイエス様が十字架への歩みを通して、自分がどれほどひどい罪人であるのか、それに対する刑罰がどれほど恐ろしいのか、そしてその罪が許されることはどれほど本当に素晴らしくて嬉しいことなのか、御言葉からですね、一人一人心を開き聞きたいと願います。神の御声に聞きましょう。まず第一番目はですね、主イエスの釈放を願うピラトです。 妬みから十字架にとありますが、14、15節をですね、皆さん見てください。5個読みましょう。皆さんで3、はい。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。ところで総督は祭りのたびに彼らが望む囚人を一人釈放することにしていた。そうです、はい。ピラトという人が出てきますよね。今日出てくるのはピラトと、あとバラバと群衆宰相とか、そしてイエス様、このまあ5人が出てくるわけですが、ピラトはですね、当時ユダヤを占領していたローマ帝国の総督であって、皇帝の権威を代表してユダヤを治めていた人ですね。まあ今で言うならば、まあ全然この権力的には違いますが、治めるという意味ではですね、まあ市長とか知事とか、まあそういうふうな形になるのでしょうか。でユダヤ人たちの議会はすでにイエス様を死刑と判決を下していたんですね。でも彼らには死刑をする権限がなかったんですよ。判決は下せても。ですから彼らはですね、イエス様をピラトの元に連れて行ってもう一度裁くことにしたんです。で11節見てください。ここにこうありますね。さてイエスは総督前に立たれた。総督はイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのかとピラトが聞いたらですね、イエス様はあなたがそう言っていますってあるんですね。まあこれは第3版ではですね、その通りですっていうふうに返事してるんです。まあよりですね、言語に忠実に訳せばあなたがそう言っていますという。で実はですね、イエス様がこの場面で発せられた言葉はここだけなんですよ。あとはですね、このじっと黙っておられた。ピラトはですね、つまりここでユダヤ人の王なのかと問うていますが、ピラトの役割は皇帝に託されたユダヤ地を何事もなく治めるということが一番の仕事だったんですね。ですからピラトにとってこの目の前にいるこのイエス・キリストが救い主なのか神の子なのかというのは、そういう信仰の問題ではなかったんですよ。どっちでもよかったんですね。この目の前に立たされているイエスという人物が自分を王としてローマに反逆をしようとしているのかということを見極めたかったわけです。ですからお前はユダヤ人の王なのかと聞いたんですよ。で、イエスはあなたがそう言っていますとただ一言だけ答えられて、まあ、後にも先にもこの一言です。そしてあとはじっと黙ったまま、まあ十字架につけられてからね、流す言葉を言われますが、それまではもうこれだけです。イエス様に、まあ、ピラトは反論するように促したわけですが、まあその4つの福音書にはですね、そういうところも 見られますが、何も言われません。で14節でこうありますよね。ピラトは非常に驚いたと。非常に驚いたんですよ。で皆さん、このイエス様の姿勢というかありさまは、まさにですね、旧約聖書のイザヤ書が予言しているその予言通りであり、あのペテロが証言している通りじゃないでしょうか。この御言葉をですね、見てください。こうあります。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、木を刈る者の前で黙っている目印のように、彼は口を開かないと。まさに口を開かなかった。もう一度ですね、これ皆さんで見ましょうか。3、はい。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そうですね、ペテロが証言してます。罵り返さなかったんですよ。まさに不当極まりないこの立場に置かれてるわけですよね。ユダヤの裁判も不当極まりない裁判ですよね。ルールにのっとってなかったんですよ。なぜならとにかくこう目障りなので、イエス・キリストを亡き者にしたかったわけですよね。宰相をはじめ、律法学者をはじめ。ピラトはじっと黙ってしまった。このイエス様を本当に驚いたわけですよ。なぜかそれはですね、今までも同じような場面で何人もの囚人を見てきたわけですね。ピラトはみんな自分は無実だと様々なことを言って、ね、並べ立てたり命乞いをしたわけです。しかしこのイエス様は違いました。ピラトは 経験から直感で分かったわけです。この人は無罪だと。ですから彼はすぐに一つの提案をしたんですね。杉越の祭りの時には特別に囚人を一人解放することになっていた。つまり恩赦ですね。特別恩赦でありました。16から18節にこうあります。皆さんで読みましょう。3、はい。その頃バラバイエスという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで人々が集まった時、ピラトは言った。お前たちは誰を釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのであると聖書はっきりと言ってるんですね。つまりピラトは見過ごしていたわけですよ。妬みからなんだと。不当なこれは裁判をしてるんだと。この目の前にいるイエスという人は無罪なんだと。ピラトはイエス様は何も悪いことをしていない、妬みからだ。だからピラトは格別極悪で本当に人殺しの顔で捕らえられている死刑囚バラバを引き合いに出したんですね。バラバは社会にとって危険人物、正真正銘の反逆者、十字架刑が決まっていた人殺しの囚人であった、ね、バラバを釈放するくらいならイエスを釈放した方がマシだろうとこの群衆たちが、最初たちが考えることをまあ期待したわけですね。まあ、このようにですね、ピラトはイエスを正しい人であると認めて自分の両親からイエスを十字架から救い出そうとしたということがわかるんですね。そして19節にこうあります。ピラトが裁判の席に着いているときに彼の妻が彼のもとに人を使わしていた。あの正しい人と関わらないでください。あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたからと。なんとですね、このピラトの妻が夢を見たということです。すごいですね。当時はですね、夢というものはですね、非常に大事な意味を持っていたと言われている時代ですね。私もそうじゃないですか。明確な夢を見たらですね、ちょっとですね、この何か見過ごせないってことないですか。あまりにもリアリティね。今日もそういう夢を見た人がいるかもしれませんね。まあ、いろんな夢がありますから、まあ、ここで一つ言えませんが、ね、もうちょっと見たかったとかですね、そういうのもありますから。でもここは明確に苦しい、まあ、悪夢なんですよね。つまりこのイエス様をこの十字架にまた極刑にするということは私にとって苦しみに遭うんだと。だからわざわざ使いをよこして裁判中にピラトのもとに、まあ、進言したということですよね。ですからこのこともピラトの思いを強くしたでしょうね。ピラトの死イエスを解放したいという思い、ね、こういう人のことで、ね、もう一度覚えたいと思うんですよね。ああピラトいい人じゃないかと思った人いるんじゃないですか。あ、だからやっぱりあの使徒信条でポンテオピラトで毎週ポンテオポンテオって言うんじゃないとね。ね、皆さん思い起こせ、ポンテオね、だからお友達でポンテオの方が多いみたいで、ポンテオ響きがなかなか面白い。ポンテオピラト、でもポンテオピラトも苦しみを受けてありますよね。ここ解放したいと思ったんじゃないかと。そうなんですよ。聖書は実はそういうふうに教えてるわけですよ。釈放したかったんですよ彼は。じゃあこのピラトの目はどうなったんでしょうか。第2番目です。そうですね、バラバが釈放されイエスは引き渡されたということになるんですね。十字架につけろという声が勝ったということが20節以降に書かれているわけです。ピラトはシュエスを十字架につけるべきではないと考えていました。しかし20節、こうあります。しかし最初たちと長老たちはバラバの釈放を要求してイエスは殺すよう群衆を説得した。ここからですね、大きく流れが変わっていくわけです。つまりこの宰相と長老たちがバラバの釈放を強く要求して群衆を扇動していったということですよ。ピラトを通して釈放されようとしていたイエス様が十字架につけられていくように動きが変わっていく。そして21節から23節をですね、皆さんですね、じっくりと読んでいきたいと思いますね。皆さんで、ね、3、はい。総督は彼らに言った。お前たちは二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。 ピラトは彼らに言った。ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようか。彼らは十字架につけろ。ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。この十字架につけろという言葉が二度出てきました。多くの群衆はですね、バラバを釈放しろ、十字架につけろと、もう拳を振り上げて言っている光景が目に浮かぶわけです。皆さんいかがでしょうか。はっきりとどちらがいいのかということに対して、またバラはどんな悪いことをしたのか、まで言っているわけですが、バラバラと言ったんですよ。具体的にですね、人を殺して、つまりローマ兵を殺して、ローマ人を殺していたでしょうね。釈迦が出したバラバを釈放しろ。ピラトは思ったのではないでしょうか。愛を解いて人々の病を癒されているイエス、そういうことは耳に入っているわけですね。どちらがいいのか、至極真っ当なですね、問いかけをしているわけです。バラバはローマにとって危険人物、打倒ローマ、ローマの支配からユダヤを解放する。でもですね、実はこのバラバこそがユダヤ人からすればいわゆる反旗のシンボルだったわけですよね。つまりですね、ユダヤ人からすれば具体的にローマの圧政から救い出してくる政治的な革命家のように映ったわけです。ですからイエスではなくてバラバ。ピラトはですね、では一体このイエスはどんな悪いことをしたのかと、でも何度も何度も群衆が激しく十字架をつけろと叫び続けるということが起こってきたわけです。この叫んでいた群衆はどうしたのか、それはイエス様があの山上の説教をされた時に弟子たちと共にメッセージを聞いていた人々、またイエス様が繰り返し繰り返し御言葉を語られて、共にいて飼う者がいない羊のだと深く憐れんだ人たち、イエス様が行くところこの群衆たちはいつもついて行き、あの数日前にエルサレム入場の時に主の枝やですね、その本当に自分の衣をですね置いて花道を作って大歓迎してイエス様を迎えた人たち、イエス様を賛美していた人たち、その群衆たちがここで表現してしまったんです。なぜなんでしょうか。そうですね、申し上げたようにイエス様は政治的にローマの圧政から救ってくれる、そういう具体的な人ではなかったということが明らかになってきたから、つまりですね、群衆たちが願っていた通りの人ではなかったということですよ。自分たちの思っている通りではなかった、がっかりっていうのも入ったんですね。それぐらいでバラバは具体的にですね、ローマにですね立ち向かってくれる。そうです、イエス様は王だと言われました。でもその王の意味が違う、誠の王で、あなた方を罪の縛りや永遠の地獄行きのその罪から解放するために来てくださった王だったわけですね。でもそんなことは全く群衆にはわからなかった。皆さんどうでしょうか。まさにここにもですね、目の前に起こることをから救ってくれる、現実から解放してくれる、そういう視点しかない群衆の、私たち有限な人間の愚かさがあるんじゃないでしょうか。主は心を見られる、人は上辺を見る、まさにその状況がここにあったわけですね。そしてですね、何よりもですね、そのがっかりして自分の思っていることと違うじゃないかと、その受け入れられない、ね、思い、宰相とか立法学者が、まあ、操って扇動したと、そのようにこうね、部分はありますが、でもこの群衆心理という言葉がありますよね。集団心理というね、また同調圧力という言葉がありますよね。どうですか、このね2年間ずっと言われましたよね。特に日本はですね、本当にキリスト正しいルールを守るっていう風に映りますが、 裏を返せばみんながやってるからなかなかマスク外せない。皆さんどうですか、まあ、ちょっといいんちゃう、マスク外して今日歩こうとかなかなか思えない。え、もちろんこれはですね、こう医学的な視点もありますからね。でもこれじゃなくて他のことでね、みんながやってそろそろ様子を伺いながら、うん、なんかやっていいかなっていう空気を読んでやるとね、まさにここはですね、もう群衆心理のもう極みですよね。一人が大きな声で言い始めるとみんながそれに釣られてしまう。あのメダカってですね、先頭のメダカについて泳ぐみたいですよ。メダカって言われてもおかしくないもうかもしれませんね。自分で考えようとしてないわけです。みんなが言ってるからやってるからとにかく合わせていこう、自分だけが違うことを言ったりしたら仲間外れにされる危険がある、長いものに巻かれていくのが一番みたいな、立ち上がる勇気がなかなかない、誘惑に負ける心、正しいこと悪いことを判断しない心、そしてまたこの時ね、お祭りだったわけですよね、水越しの祭りだったわけです。祭りの時の人間の熱狂というものは恐ろしいところがありますよね。ね、皆さん祭り好きな人はちょっと気をつけた方がいいですね。うわーってですね、どさくさに曲げていくとね。で、空気感というが、それが人間を捉えてしまう。お祭り作業の中で、主イエス様が十字架に作られたということ。まさに、集団心理、群衆心理、同調圧力がものすごく働きやすかったわけですよ。ここでいるよりも、ね、一個人でいうよりも集団の中にいた方が安心な状況で、自分で考えることをやめて、そしてそういう中で、ね、歴史の中では戦争が起こってきていったんではないでしょうか。まさにですね、声の大きい方大きい方と流れていく。私はどうでしょうか。あなたがね、この番にいたらどうしてるでしょうか。あのイエスという方は無実じゃないかと一人叫べるでしょうか。それとも同じようにみんなと十字架につけろと叫んでいるのでしょうか。私たちは十字架につけろと誰よりも大声で叫んでいるのかもしれませんね。バラバイエスかメシアイエスか、群衆は選択を迫るときにバラバと選んだんです。バラバの救いの方がローマの支配から救ってくれる政治的革命家という方がよくわかり、十字架につけかかられるイエス様の救い、罪かの救いは全くわからなかったということです。愛よりも罪を、平和よりも争いを、正義よりも不義を選んだというでしょう。皆さんどうでしょうか。こうやってね、私は客観的にね、こう見言葉を読むことができますから、なんでっていうふうに思うとこ結構あると思うんです。不思議なもん。でもこれはアダムの時から同じことを続けているわけですよ。この木の実を食べたら必ず死ぬと言われている善悪の死の木の実を食べたわけですよ。人は良いことよりも悪い方を選ってしまうということもあるということですね。それはキリストの時代も今の時代も続いているわけです。いかがでしょうか。このように十字架につけろという叫びは、自分は光よりも闇を愛していることを表しているんです。イエス様はこう言われています。読みましょうか。3、はい。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。そうです。はっきりとイエス様選びました。光が来ているにもかかわらず、闇を選ぶんですよ。闇を愛する。皆さんどうですか。そんな風に言われても私そんな思い当たる節ありませんって思う人いるかもしれません。でも無意識に神の願うことを選び取っていないことがあまりにも多いということです。闇を愛する、多くの人はですね、今の社会良くなることを願っているわけですね。不幸になれ不幸になれという人はですね、やはりその人自身に歪みがあるわけです。でも多くの人はまた自分の子供にはね、幸せになってほしいと、だから社会が良くなってほしいと願うわけです。そのために奉仕活動をしたり政治を変えようとしたりするでしょう。しかしですね、そこには自分が入っていないんですよ。自分が含まれていない。世の中の闇を追い払おうとしますし、いろんなですね、その世の中のことは、立派に論じることができるかもしれません。でも自分が闇の一部であることを認めていないんですよ。どうでしょうか。だからですね、何度も言いますが、本当に世界平和を願うならば、家に帰ってあなたの家族を愛しなさいというふうに それが響くわけですよ。そうですね、その積み重ねとその広がりが世界に本当の平和を生んでいく。でもそのことをすることは自分の力ではできえない。ならば生まれながらみんな罪があるからです。だから全てに神の愛が、キリストの愛が必要だということを聖書は何度も何度も言っているわけです。でもそれはまず自分が闇の一部だということを認めることから始まるんです。イエス様が光として来られた時、それは社会や他の人の暗闇ではない、自分の暗闇が明らかにされるためです。あなたの私のです。その時に神は恵みを持って悔い改めへと導いてくださる。しかし多くの人は光よりも闇を愛するので、イエス様よりも自分の悪い行いを愛するので、キリストのもとには来ないんですよね。どうでしょうか。そしてこの群衆のように自分の心の中でバラバを選んでいくんです。ですからね、この群衆はまさに私たちの姿だということですよ、ね、まさに私が先頭を切って拳を振り上げて唾をですね飛ばしながら十字架につけろと、バラを釈放しろと言っているものではないでしょうか。そして24、25節を見てください。こうあります。ピラトは語ることが何役にも立たず、かえって暴動になりそうなのを見て、水を取り群衆の目の前で手を洗っていった。この人の死について私には責任がない、お前たちで始末するがよい。すると民は皆答えた、その人の血は私たちは私の子供らの上に、つまり降りかかっていいんだって言ったんですよ。皆さん、これどんなにすごいことを言っているかっていうことですね。ピラトもですね、イエス様に十字架の判決を下すことを選んでしまったんですよ。無罪を確信していたピラトがです、それを貫くことができなかった。なぜですか。群衆が前にもですね、叫び続け暴動になりそうになったからです。つまりこのユダヤ地方を治めることができない無能な王と王に思われてしまったら、自分の立場がなくなって最悪死罪ですよね。つまり保身です。そして水を取って群衆の前で手を洗うということは、私はこれ関係ないということですね。この判決はつまり彼はしてないわけですよ。つまり責任放棄と自己保身という、そういうことを彼はしたんですよ。ヨハネの19章に、もしこの人を解放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません、自分を王だとする者は全てカイザルに背くのです、というふうに言われてるんですね。だからカイザルに背くことになってしまうんだと、イエス様をですね釈放したらということもですね、このピラトの心を射抜いたでしょうね。ピラトもユダと同じようにイエス様を十字架につけることに加担していったわけですよ。いかがでしょうか。私たちもここも同じではないでしょうかね。人の前には繕って自分を正しいものに見せ、強いものに見せて生きようとしているかもしれない。しかし私たちの生身の私たちは醜く、どうすることもできない弱いもの、責任逃れをしようとし自分の立場を守ろうとするものではないでしょうか。悪いと分かっていても、つまりこの中に良い心、良心があっても、立場や外見を守るために良心に反することをするのではないでしょうか。会社において、家族において、学校において、また教会においてもそういうことをしてしまうかもしれません。作ろうために良心に反することをしてしまう、まさにピラトも私たちではないでしょうか。そしてこの人種5節の言葉のですね、凄さ、驚くほどこれは的確に成就したんです。まず紀元70年にローマによってもう滅ぼされていくわけですよ。徹底的に子供も全世代に、そしてこの血の責任を負っているということをいいって言ったゆえに、あのユダヤ人迫害の裁きが起こったんだと、ね、いうふうにも言われるこの御言葉ですよ。つまり自分で自分の罪の種を刈り取ったと。どれほど恐ろしい意味を言葉を持つのかを彼は分かってなかったわけですね。そしてこのようなことがあった上で、この今日の中心節句です。皆さんでここを始めてみましょうか。3、はい。そこで ピラトは彼のためにバラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。そうです、そういう戦争の中でピラトはバラバを釈放したんですよ。彼らのためにってあります。偶像のために、ユダヤ人のためにです。叫び続ける彼のために。そしてイエスを鞭打って十字架に引き渡したと。バラバは釈放された。殺人犯で死刑囚がイエスの身代わりとして釈放されたわけです。皆さん、聖書は本当にですね、このように明確にこう死を待っていたバラバ、このバラバは唯一のですね、ある意味で本当のリアリティを持った、身代わりにしてあってもらったということを感じることができた人だったわけですよ。私は2000年前にここで起こったことを本当にこの御霊によって受け取っていますよね。でも実際バラバからすれば、皆さんどうだと思いますか。皆さんちょっとバラバの気持ちに、バラバの立場になってほしいんですね。死刑が決まっていました。そして十字架刑も決まっていました。十字架刑の恐れさも知っていましたよね。十字架刑はですね、当時あった石打ちの刑、ギロチン、そして十字架の中で一番むごたらしい刑罰です。長い人で10日間ですね、晒しもですね、すっぱだかで両手で両足首打って、その十字架刑の前に39回ですね、動物の尖った骨と鉛という鉄のですね、塊が埋め込まれた鞭で打たれますから、鞭だらけで血が吹き出て真っ赤っかになって、その状態でですね、この十字架刑を刑場まで担がされるという恐ろしい刑ですよ。その刑をですね、私側は受けなければいけない。しかもいつかわからない、決して喜びハッピーなですね、毎日ないはずですよね。もういつなのか、いつなのかと、自分がひょっとしたらですね、やってしまったことを本当に悔やんでいたかもしれません。どんな気持ちで毎日牢屋の中で過ごしてたのか。そして恐ろしさの十字架に向かう、肉が裂け骨が露出するほどの、そのような鞭打ちの刑、両手両足を裸にされ、太い釘を打ち込まれる、晒しもされる。多くの人たちはその苦しみの中で気がおかしくなっていく、恐怖に怯えていたはず。そのバラバがある日耳に響いたのは、お前は釈放だということですよ。そして彼の身代わりとして、罪は何一つないイエス・キリストという方が十字架刑につけられるために引き渡されていった。ですからバラバこそがその罪と罪の刑罰、そしてそこからの解放を一番リアルに経験したと言えるんです。いかがでしょうか。皆さん、このですね、本当にバラバのことを本当にリアリティに感動した、現代のですね、バラバ集団としていたんですよね。私のですね、何人か親しくしていただいている方もいますが、元暴力団の人々でイエス様と出会った人が、あ、本当に私こそバラバだということをですね、本当に体験した。自分の犯した罪のために殺されてもおかしくなかったのに、イエス様が意外になってくれた。イエス様が新しい親分になったということで、彼らはミッションバラバという伝道集団を作って、この親分のイエス様のことを命がけで伝えるようになった。ある人は牧師になり、ある人は宣教師になり、ある人は神学の理事長になって、今もですね、神に仕えておられます。でもですね、元そういう暴力団の人だけではなくて、私たちもみんなバラバだというんじゃないでしょうか。しかもですね、私はそれを自覚していないもっと愚かなものですよね。申し上げたように、自分を自分で見たらよくわかりますし、神の目から見て罪がないと言える人は一人もいません。罪から支払う報酬、結果は死だとあります。全ての人は永遠の滅びに向かうもの。私は皆その意味で死刑囚です。いつ主がですね、再臨されるときに、私は永遠の滅びに向かうかわからないものだったわけですよ。それはですね、盗人のように来ると言われている。そうなってからでは遅いわけですよね。でも私たちの代わりに、まさに裁きを受けてくださった方がいる。その方が私たちを救うために 招きを与えてくださってる。まさにこの御言葉言ってる通りですね。読みましょうか。3、はい。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。そうです、このためなんです。私はですね、本当に死の恐怖につながれて、様々ですね、やってはいけないことを分かったけどやってしまう。両親にいつもいつも負けてしまう。つまりこれですね、分かっちゃいるけどやめないという、そういう状況、まさに罪の奴隷状態。そこから解放するために、イエス様は十字架に疲れたんですよね。まさに福音とは、罪と死からの解放です。これを、すべての人に受け取ってほしいと思われて、イエス様は死んでくださったんですよね。そのことを本当にリアリティを持って分かったのは、このバラバだったわけですよ。解放された。だからバラバとは、私のこと、あなたのことです。皆さん、バラバの視点からですね、このイエス様の十字架を見上げるときに、三つのことが分かります。それは、自分の罪の大きさですよね。そして二つ目は罪に対する裁きの大きさです。そして三つ目は神の愛の大きさですよね。自分の罪の大きさ、イエス様があれほどの十字架を受けなければならないほど、私の隠れた罪は本当にひどいものだったと。ね、刑罰が無事らしいということは、私の罪がそれほどひどいということですよ。そしてもう一つは、罪に対する裁きもそうですよね。イエス様は神は神、なぜ私を捨てたのかと。永遠に叫ばなければなかった言葉。本当は私たちが完全なる父なる神様との断絶を経験すべきところをイエス様が経験してくださった。そして神の愛の大きさですよ。私たち、そんな私の罪の刑罰を最愛の一人子イエス様に負わせてまでも、あなたを許したい。あなたを救いたい。あなたが本当の意味で幸せな人生を送る歩みをしてほしいという神の愛の大きさを知るのです。皆さんいかがでしょうか。これがですね、十字架です。皆さん十字架覚えましょう。ここに神の愛が集約されています。皆さんで言いましょう。3、はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの備え物として、御子を使わされました。ここに愛があるのです。アーメンでしょうか。ここに愛があるんですよ。イエス様は最良のあの、レビ記から続いている、血の注ぎの命の最良の生贄となってくださった。なだめの備え物としてはイエス様自身、命です。ここに愛がある。私たちはこのイエス様の血潮によって罪が全て洗い流され、洗い流せない罪は一つもない。そういう主は言われているんですね。私は覚えましょう。この自己保身と責任放棄をするピラト。そして妬みに駆られた最初、心変わり激しく集団に渡される群衆、そして人を殺したまさに罪を犯して死に向かっているバラ、まさにこれは全員は私たちだということですよ。あなたなんだと。特に今日はバラバ、私はですね、そのまま見たら知らない間に永遠の褒美ですよ。で、私たちはある時、本当に哀れみでイエス様が出会ってくださった。父なる神様の招きの声を聞くことができた。あの時です。皆さんがイエス様をご意にお迎えしたあの時、本当に恵みです。皆さんはこの恵みに預かっているから今ここにいるんじゃないでしょうか。またこの恵みに預かってほしいと願っているから、この御言葉、メッセージを今あなたは聞いておられるんではないでしょうか。であれば、どうか私たちですね、このそれぞれの根っこにあるものは、それは父なる神から離れ、自己中心ある生きる現在ですよ。全部根っこは一緒です。ね、この現在。でもこれを私たちは、イエス様によって許していただいて、本当の意味で、父なる神様との関係を回復し、救われて、今神の形へと変えていく途上にあります。なんという感謝でしょうか。でも私たちは、ともすればまだですね、こういう、イエス様がどういう思いで変わってくださったかということを忘れて、日常の楽しさに埋没して、イエス様をですね、心の片隅に追いやってしまう愚かなものであるということも覚えましょう。私はですね、もう一度この受難の時に、もう一度イエス様をここにお迎えし続けて、いや、お迎えし直して、イエス様をこの真ん中に置いて、 座っていただくその度合いをますます大きくしたいと思うんですよ。これはですね、放っておいてはなりません。自然にはなりません。ここは私たちは抗いつける必要があるんですよ。自分の罪と、まだあなたは血を流すまで抵抗したことがないと言われました。どうでしょうか。でもそれは自分の頑張りじゃないんですよ。御霊においたのもんですよ、ね、それでそういうふうに戦っていって罪をですね、本当に告白しなければあなたは愛されないというのではないんです。あなたはもうすでに愛されているからそのことができるんです。ここを間違いにしてほしいんですね。こういうですね、毎年毎年受難面接を聞くと、あ、だから私はダメなんだ、愛されてないんだというふうに一見落着する人がいるんです。一見落着したらダメですね。愛されているからまずこのメッセージも聞けるし、だから神様感謝ですと、御霊様力をくださいと、絶対に救いから漏れることはないのでね。私はあなたを離れず、あなたを捨てない、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ますと言われた、その絶大なる揺るぎない確信と平安を持って、この神様をこの真ん中にお迎えしつけるということ、今年の受難さは特に私は応答して成していきたいと思います。その歩みこそがあなたを通して神様がますます豊かに現れてくださる、そのことを私たちは期待しましょう。主は言われます。ピラトが聞いた時に、あなたがそう言っていますと言いましたよね。一言です。今日イエス様、あなたにも、あなたは私の主です、イエス様、あなたこそ私の王ですと、あなた自身の口で告白をしてほしいと願っているのではないでしょうか。あなたがそう言っています。信仰通りになるんです。そのことをですね、私は本当に申し訳ございません。歩んでいきましょう。祈りましょう。そこでピラトは彼のためにバラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。天の神様、本当に感謝いたします。私はバラバです。しかも罪の自覚がなかった、永遠の滅びに向かっていたバラバでした。あなたはでも私たちを救うために、いや、バラバの本当に苦しみ痛みをご存じだから、あなたは身代わりになってくださったということを覚えます。世界中であなた一人しかいなかったとしても、イエス様は十字架にかかってくださるお方です。どうかこのイエス様の愛を、許しを今日も本当に一心に受けて、それを動機として応答していけますように助け導いてください。感謝します。祝福し、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。